今、ご紹介に預かりましたセサミの田中です。私は、構成管理1というものを担当させていただきます。今からですね、4時ぐらいまで、ずっと構成管理の話が続きます。で、構成管理1の方で構成管理の必要性を理解していただくということで、簡単に構成管理というのはどういうものかというのをご紹介させていただきます。で、構成管理2の方では実際に実務においてどういった作業が必要になってくるかですとか、必要性、実践に関した話をさせていただきます。で、ここで構成管理と言っているのは、構成管理は本当はハードウェアから来ている言葉でして、もともとはハードウェアの、装置の外に出した時のその構成をちゃんと管理していきましょう、部品の取り替えを間違えないようにしたりとか、どこで何ですか問題が生じたかをから探し当てるようにちゃんと管理していきましょうという話から来ているんですけれども、ここでは主にソフトウェアの構成管理について、お話しさせていただきます。で、資料のところどころですね、ソフトウェア構成管理というふうに明示的に書いてあったり、構成管理という言葉、ソフトウェアを取って構成管理と書いてあることところがあるんですけれども、基本的に、ソフトウェアの構成管理の話をしているんだというふうにご理解ください。で、先ほど申し上げましたように、今回の構成管理の講義では1と2の合わせまして、とりあえず構成管理っていうのは、たまに聞いたことある言葉ですけれども、何かということを理解していただくと。で、もう一つは組み込みシステムのソフトウェア構成管理が実践できるようになる。より良い構成管理によって組み込みソフトウェアの品質向上を図ることができる。で、私の方の構成管理1の方では、こちらの5つのステップに従って、ご紹介させていただきます。まず構成管理とはっていうのを簡単に、概念的なことをご紹介させていただきます。で、構成管理の歴史、企画における構成管理、構成管理の位置づけ、構成管理のアクティビティという順番でご紹介させていただきます。では、まず構成管理とは何か、構成管理って今言ってたんですけれども、構成管理とは何かということの前に、じゃあこういう経験はありませんかと。まずフィールドで問題が発生しました。でも、発生してしまったものはしょうがないんですけれども、じゃあ一体なぜこんな問題が起こったんだ、前にも同じことが起こった、その時にちゃんと直したはずではなかったのか、あとは担当者に聞けば分かるんじゃないかって言ったところで、担当者がこの前辞めちゃったよと。誰に聞けばいいんだろうと。で、こういった疑問が起こらなければ全然問題ないんですけれども、結局こういう疑問が生じてしまって、その結果問題解決にまですごい時間がかかってしまうと。自分の帰りが遅くなるだけだったらまだいいんですけれども、よくないですけど、気が焦るばかりでどんどんどんどん時間が経っていって、そうですね、だんだん外で前で騒がれるようになってきたりですとか、次の開発スケジュールがどんどんどんどん短くなってきたりとか、そういった問題に発展します。じゃあなんで今みたいな問題が起こるんでしょうと。こういった問題が起こった原因がすぐわからないとか、一回直したはずの問題がまた起こってしまったとか、担当者に聞かなければわからない状態になってしまっているとか、なぜこういう問題になっているんでしょう ということを、じゃあ少し少し詳細に砕いてみました。まずですね、リリースしましたフィールド出てきましたっていうのはいいんですけれども、リリースのソフトウェアの管理がちゃんとできていなくて、実際に出荷されたもの、問題を起こしたものっていうのが手元にないとか、手元にある中のどれかわからない状態になってしまっているですとか、不具合が起こった現象を見てすぐソフトウェアの問題箇所を特定することができない。問題箇所を特定することができていても、その特定できたところがどうしてそういう った実装方法になっているかとか、こう設計コーディングされているかというそういう理由がわからない。またじゃあ問題を突き止めましたと言った後に、複数のリリース版が出ているときに、じゃあこの同じ問題っていうのはどのリリースで起こるんだろうと、他のどの製品に影響しているんだろうというのがわからない。でこういったこのようなことがわからないと、結局先ほどの問題になっていって、結局その問題解決に時間がかかって、その次のスケジュールを圧迫していって、どんどん悪循環になっていくという具合になります。ただですね、じゃあこれらの問題をこう解決しようとしたとき、これはどっかセロ、あの何ですか、転んだからそこに絆創膏を当てれば治るというそういうものではなくて、これは日頃から全工程にあたってある程度みんなで規則を決めて、その規則に乗っ取って開発をしていくような、その開発全体の見直しというものが必要になってくると、そういうものです。でこういった開発の、 その直接関係するわけじゃないんですけれども、その開発全体を見直して一つ一つ整理をしていって、きちんとしていって、でこういった問題を未然に防ぐというか、まあ起こっても簡単に見つけられるような状態に整理する、これが構成管理の概念的なものになります。つまり、簡単に図にしてみたんですけれども、構成管理というのはこのライフサイクル、これ、U 字型のはライフサイクルを一応表しているつもりなんですけれども、このどっか一箇所に関わるものではなくて、その根底にあって全てを循環に、何ですか、要はスムーズにですね、流れるようにしていくものです。でじゃあ実際にそのような整理をするにはどうしたらいいかというのが、まあ、これまで のいろんな開発者とかいろんな方の経験によってだいぶこう整理されてきているんですけれども、ここには構成管理とはっていうのを一つは IEEE の方の定義から取り出してみました。ただこれはちょっとですね、読んでみてもですね、一応読んでみますと、以下に対し技術的管理的指示および監視を適用するディシプラインである。一つは構成要素の機能的および物理的性質の特定と文書化、それらの性質に対する変更の制御、変更プロセスおよび実現方法の協力と報告、指定の要求を満たしているかの検証と、まあ、IEEE ではこういうふうに定義されています。で他のいろいろな CMM とかですね、あと ISO とかいろいろなところに構成管理とはどういうことかっていうのが書かれているんですけれども、大体似たようなことが書かれています。でこちらに関してはちょっと言葉も硬いですしあれなんで、後ろの一番最後のアクティビティのところで一つ一つをご紹介させていただきます。でここではですね、次の図を見ていただきまして、今ソフトウェア構成管理というのはこういった4つのことに気をつけて、開発を行っていくことですよというふうになるんですけれども、それをじゃあ満たしてちゃんとやったらどういうふうになるかというのを、どういう効果があるかというのをこの章ではご紹介します。でですね、ここ縦軸が表の形式になっているんですけれども、時間が上から順に流れていっているというふうにご理解ください。で構成管理というものをちゃんとその整理っていうのができている環境では、このような表が、まあ、頭の中にイメージできますよ、もしくは出力することができますよというふうになるんですけれども、初めの時間ではこの要求仕様はこの要求仕様1、ごめんなさい、括弧1括弧1括弧2っていうのは一応そのある一つのものの、バージョンだというふうに理解してください。から要求仕様というのがありました。要求仕様は最初に1というのがあって、ここである、ある時点で変更になって2というバージョンになりました。モジュール A はある1、ずっと変更なかったんですけども、最後の時点で変更されて2になりました。 B は、最初に変更されましたというふうにご覧ください。でこの時にそれぞれ一つ一つだけ見てたら まあ、そういう変更なんですけれども、この時間に対して全部が、全てがどういうふうに 変更されていたかというのが分かるように関連付けられて、分かるようになっています。ですから、最初の方ではそのリリースバージョンのリリース1で要求集の1、モジュール A の1、モジュール B の1が使われていました。この後に不具合の報告がありました。不具合を直すためにモジュール B の1がモジュール B の2になりました。だからこの時点では不具合が一応直っているという、まあ、直っていると仮定して、要求仕様1、モジュール A の1、モジュール B の2という状態にこの時点ではなっています。でその後に、まあ、仕様変更がありました。で要求仕様の1が変更されて要求仕様の2になりました。でその時はまだ仕様の反映というのはしてないので、モジュール A の1、モジュール B の2というのがそのままになっています。でこの後に仕様の変更に伴った、ソースコードの変更がありましたので、モジュール A の1がモジュール2の A に変更されました。でリリース、このままリリースされましたと。でリリースの2には要求仕様の2、モジュール A の2、モジュール B の2というふうになっています。何が言いたいかというと、こういうのをじゃあ皆様のご自分の環境でじゃあこの表を作成してくださいといったときに作成できるでしょうか。でこれで、作成できるという方は あまりこの講義を聞く意味はないかもしれないんですけれども、作成できない環境であればじゃあどこがまずいかというのを考えていただきながら聞いていただけるといいかと思います。でこういうふうな表の整理ができたときにじゃあどういうメリットがあるかというとですね、例えばじゃあ先ほど似たようなリリースのバージョン、似たようなリリースが手元にいっぱいあって、実際に問題を起こした出荷製品で問題を起こした時のリリースが特定できないといったような問題の時には、ここにはちゃんとリリースで このリリース1がこのような要求仕様1、モジュール A の1、モジュール B の1とこれから構成されていますよ。リリースには要求仕様2、モジュール A の2、モジュール B の2、こういう構成を持ってますよと。この表があればこのようにリリースから、リリースが特定す、リリースを特定することができますし、リリースの中のファイル群とかその他の関連するものを特定することができます。またですね、この表があれば例えば、問題箇所が特定できるのもその設計コーディングされている理由がわからないといったときに、この例えば問題を起こしている箇所がモジュール B の2からモジュール B の1の、あ逆ですね、モジュール B の1と2との間の差分でしたというと、この差分がなぜあるかというと、この不具合を修正するためにこの差分が織り込まれたんですよということが後で確認できる。こっちから言えばモジュール A とモジュール2の差分で問題が起こったときに、あごめんなさい、モジュール A の1、モジュール A の2の間で問題が起こったときに、これは仕様変更するためにこういう変更を行ったんだなというのが分かります。ですから後で例えば修正するときにこれを生かすような修正をすることができますし、また逆に、これを無視してあここ直せばいいんだと思って直しちゃって、この不具合を再発させるというようなこともなくなると。でまた全体を見たときにですね、リリース、出荷製品で複数のリリース版があるときにどのリリース版で問題が発生しているのかわからないといったときに、この表があればリリース1で、こういう構成でしたよ、リリース2でこういう構成でしたよ、全体的にここからここまでの間にはモジュール A、モジュール B、全部1から2に上がってますね、このような差分がありますよと。したがって、例えば問題がこの不具合の修正で織り込まれた場合はリリース1には影響しないけれどもリリース2は影響しますよと、そういった感じで、見ることができる。と、いう具合でですね、じゃあこれで合成関連はもしかしたら何かの役に立つんじゃないかなというふうに思っていただければ幸いなんですけれども、続きまして、合成管理という名前のそのものができてきた過程をざっと簡単に説明します。 まず構成管理っていうのは先ほどじゃなくて冒頭で申し上げましたように、もともとはハードウェアの、構成を管理する必要性から出てきています。ですから、年号全部1960年ぐらいだったと思うんですけれども、このテレビやラジオがどんどん増えてきて、だんだんエンジニアが大量かつ早急に必要になった。なんか今のソフトウェアの情勢と似ていますけれども、要は人がどんどん必要になってきて、この教育が追いつかないままその人をどんどん投入しているという状態になってきます。そうすると、知ってる人、もともとは知ってる人だけでちゃんと品質のいいものを作れていたものが、こう知らない、不十分、理解が不十分とか知識が不十分な方をこうしょうがなく、つけていった上で、なんて言うんでしょう、人の質が悪くなったって言ったら失礼、エンジニアが大量に必要になってきましたと。でこれで低品質部品の誤発注に基づく費用増加が問題顕著化してきましたと。これをに対する解決策として、構成管理、構成をちゃんと管理していて、部品の取り間違い、誤発注などという、そういう問題を解決しましょうというのが、どこって書いてないんですけども、米国の防衛産業の方で始まりました。で、これはどういうことが中心になっているかというと、その複雑な装置の設計の要素を識別して管理する。また管理しただけじゃなくて、情報を間違いなく伝達する、そのための基準となっています。で、実際にこの具体的な基準がこれミリタリースタンダードの480というものになります。で、この後ですね、米国国防庁の方ではいろいろその改良を加えていきまして、480、490、これはちょっと分岐しているんですけれども、いろいろな規格が作られてきました。で、最初の方ではソフトウェアに関する記述っていうのはなかったんですけれども、どんどん記述が増えていっています。で、その後とかいうか、並行しまして、一般企業向けの記述が出てきます。あ、ごめんなさい。一般企業向けの標準が出てきます。で、その一般企業向けの規格について簡単にここでさらっとご紹介します。まず ISO 9000なんですけれども、 ISO 9000も、もともとこれ ISO 9000の9001ですか、 ISO 9001にはソフトウェアに関する記述っていうのはそんなに丁寧にされていないんですけれども、これが ISO 9000の3というので、説明、補足されるようになりまして、そこの ISO 9003の方で構成管理というのが定義されています。また、CMMI ですね、CMMI の方では、1プロセスエリアとして構成管理というものが定義されています。すいません、時間があれなので、ざっと。こちらもSLCP というのもソフトウェア開発を行う上で必要なプロセスを定義したものになるんですけれども、こちらでもこのですね、CN ライフサイクルプロセスというところで一番最初に構成管理プロセスというものを定義していると。また、スリーボック、こちらは企画というよりは知識体系、この本よりはどの文献にどういった構成管理っていうのがどういうふうに書かれているかっていう指針が書かれているんですけれども、これにもちゃんとソフトウェア構成管理というのがあります。こういった感じでですね、いろいろな規格にソフトウェア構成管理という言葉で、ソフトウェア構成管理の項目が設けられていて、で構成管理はどういったことをしなければするといいかということが記述されています。で、先ほども言いましたけれども、これらに書かれていることっていうのは言葉に若干の違いがあっても、大体言ってることは全部一緒です。で、その一緒で言ってることっていうのを、今回のこの講義の5番目の章でご紹介しようと思っています。 で、厚生元年の位置づけなんですが、厚生元年は縁の下の力持ちというふうにさせていただきました。でも縁の下の力持ちっていうのは存在があまり実は知られてない人のことを言うのかなと後でちょっと思ったんですけれども、まあ、厚生管理も実際にはやってらっしゃる方はきっと必要性を感じてやってらっしゃるかと思います。厚生管理って名前は置いといて、例えばその一つ一つの文書の管理方法でも、例えば皆さんがお客さんから来た仕様書をデスクトップにこう置いちゃって、それが新しい版が送られてきたからカッコ2とかつけておいて、実際には最終的にどの使用書が正しい使用書だか分かんなくなったとか、そういうのを防がなきゃいけないっていうのは、これは誰もかもが意識していることであってと思いますけれども、そういう管理方法っていうのは何ですか、意識してやるんだけれども、厚生管理という名前があるあるなしに関わらず必要性を感じていらっしゃるんじゃないかと思います。で、厚生管理を行うということは、まずは各種工程における成果物や活動の対象のものをが正しくそれであるという、今例えば使用書であれば使用書、その皆さんが開発、同じ開発メンバーで見ている、その開発のために見ている使用書が必ず今作ろうとしているもののちゃんとした使用書であるかとか、例えば品質管理をするなら品質を測定しようとしているものが本当に品質を測定したいものかどうか、どっかで置き換えられていないかとか、古いままじゃないかとか、違う機種のものじゃないかとか、そういうのがちゃんと合っている、正しいものに対して正しい操作を行っているということを確実にするというものになります。またですね、今のと同様の意味でコミュニケーションを促進する、結局そのみんながあやふやのものをその共同開発をしているときに、一人の人が文章 A を見ていて、一人の人が文章 B を見ていて、で議論をしても、これは議論がかみ合わないのは当然であって、同じものをちゃんと正しい、一番新しいものと、もしくはその特定のバージョンのものを、同じものを見ているというのを根底に置いた上で話をすることによって、こうコミュニケーションが促進される、無駄な議論がなくなるというものです。もう先も言ってますね、無駄の軽減、そういったことによる再調査とか火災確認とか、信頼性が低いために信用できないとか、そういった無駄の軽減をすることができます。これは先ほどの例を使って、じゃあどんな感じかというあれですね。例えば不具合の修正にしたっても、まず検査の試験とか検査の手順を確認して、試験結果をここに置いて、その結果をもとにして不具合情報を確認して不具合を修正を行って、厚生管理を中心に正しいデータと正しいコミュニケーションを行あれ正しいコミュニケーションを行っていくというものになります。こちらの例では、お客様から来たとか、失礼します、ユーザーから来た改善要求をここの中に保存して、要求確認をして実装すると。で、皆さんが同じものに対して、その一番新しい情報とか正しい情報をですね、見ながら全員が全ての工程において開発をしていくというものです。これは言ってますね。ではですね、では厚生関連のアクティビティということで、その企画とかに、き、あのさ、企画とかに、載っているそのアクティビティ、主なアクティビティについてご紹介します。じゃあ、こちらの図のようにするのが大切というふうに言ったんですけれども、じゃあこういう図を作るためにはどういった操作が必要かというのを考えていきたいと思います。まず例えばですね、この変更を管理できるようにするには、この変更内容とか変更対象を確認できる環境が必要です。で、またですね、この要求仕様1、要求仕様2とかありますけれども、 ちゃんとこの古いバージョン、新しいバージョンというのが分かるようにするためには、このここにある文書とここにある文書が、その文書がこれが要求仕様の1であるよと、これがこの時に作成された要求仕様の2であるよというのを、後からこの文書が2つポッと置いた時に、まあ、判別できなければいけないと。またですね、今現在新しいのは、一番新しいのは一番下ですから、これに対して古い過去の状況を確認できなければいけない。当然現在のとか現在の状況も確認できなければいけませんけれども、でまたですね、このリリースにこれらの例えばバージョン番号をつけましたとか、変更内容を登録するようにしましたとかいったときに、その入力された内容、登録されている内容が正しいということを確認できなければいけない。で、こういったことを各企画では4つのアクティビティに分けて、大体どの企画も4つのアクティビティに分けてご紹介しています。でここではですね、どっかの企画の言葉を取ろうと思ったんですけれども、ちょっと長かったりとかしてたもんですから、適当に私の言葉でかいつまんであります。正しいところを知りたい方はこれを元にですね、これと企画のものをですね、比較していただけるといいかと思います。でまず、構成の識別、構成の制御、構成の状況報告、構成監査と4つになっています。次に4つ砕いてありますので、順番に見ていきます。で識別なんですけれども、これはライフサイクル全体にわたって構成要素を正しく見分けられるようにすること、つまり対象のソフトウェア、リリースしたものですね、リリースしたものと、それに対応するその仕様、仕様以外にもですね、そのソースコードですとか関係するものをですね、間違いなく取り出せるようなようにすること、結局その一つ一つのそのソースコードですとか仕様書ですとか、その他ソフトウェアの構成に、ソフトウェアの構成に含まれているもの、これらを組み合わせるとこのソフトウェアができますよということを識別しなければいけないので、このソフトウェアを正確に再現させるために必要なものというのがこの構成管理の対象となります。したがってですね、単純にソースコードだけではない、例えばメイクファイルとかも当然ながらその必要になりますし、仕様書、これも結局必要になりますし、その他手順書ですとか、そのテストに使ったテスト文書ですとか、とりあえずこのソフトウェアを構成するのに何が必要かと考えたときに、浮かぶものですね、全てが構成管理の対象となります。でこの対象のことを構成要素というふうに呼びます。で実際には実際に運用するときには、どこまでを構成管理の、対象とするかというのは、これはその何ですか、何を作っているかとかにもよってきますので、それは実際には話す、何でしょう、お客様、皆さんの方で考えなければいけないことだとは思います。でこれらをそのソースコードですとかを、管理したときに、それの先ほどのバージョンの識別方法ですとか、その例えば何でしょう、機種向けにいくつかあるときに、その機種別の識別方法とか、そういうのを何でしょう、管理しなければいけないんですけれども、例えば簡単に言っちゃえば名称を一つずつつけていくと、古いバージョンには、例えば何でしょう、なんとか .c の、の日付をつけて、投資番号をつけていくと、新しいバージョンには投資番号、新しい1個新しいものをつけていくと、また 場合によってはディレクトリで分けるという方法もあるかもしれません。このディレクトリに入っているものはリリース1のものですよ、このディレクトリに入っているのはリリース2のものですよと。で、この横の線をつけることが非常に、横の関連付けをつけることが非常に大事になりますので、あるちゃんとした時点で、例えばリリースならリリース1、例えばコードフリーズした時 QA に入る前とかにならその時で、こう横にそのポイントポイントで横に一貫性を確実に持たせていかなければいけないんですけれども、そういった目印ですね、ソースコードや使用者などに共通の意味を持たせるための目印をつける、これをベースラインと呼ぶんですが、これも分かるようにしていくと、種類、日付、投資番号、ベースライン。で、次のページにですね、簡単に例を挙げてあります。だから、まずこのファイル名ですね。これが最初にそのこのスペックというドキュメントの何月何日の何月何日に作られた何バージョンですよと、これが9月5日に作られた第2バージョンですよというのが、まあこれで分かりますよと。これはただ一例です。実際にはこれだとこのファイル名をこうつけただけでは誰かが勝手に変えちゃったとか、実際には9月5日じゃなくて9月4日に直しちゃったのに9月5日ってつけちゃったとか、そういうのがありますので、これだと最終的に言ってた保証の内容にはこれデータが確実であるということにはならないので、まあ、これは名前をつける例です。識別するための例です。あと色分けしてありますね。この各オブジェクトがこういうふうに増えていきましたよと言ったときに、これとこれとこれとこれ、この緑のものが同じリリースに対して使われていますよと、同じとか黄色のものですね、こういうふうに使われていますよというのが分かるようにすると。ここでは識別ですので実際に色がつけられるかというと疑問ですけれども、こういうふうにして分かるようにしておきましょうというのが、まあ識別です。で、識別方法についてはこれは文書化をして皆さんが同じ識別ができるようになっていなければいけません。で、構成の制御ですけれども、こちらはそのソフトウェアに対する変更要求をあらかじめ決められた方法で処理伝達し、ソフトウェアに取り込み、ソフトウェアの構成を維持し続ける。つまりですね、そのバグ報告があったから、いやこれはすぐ直るからいいやって言って直していくと、結局誰もそのバグの存在を知らないとか、なんでこういうふうな変更があったのかわからないとかっていうふうになって、しかも実にはこの不具合は不具合じゃなくて仕様だったから直さなくてよかったと、こういうふうになってしまうと、これはソフトウェア自身のこの未来をコントロールすることができなくなってしまいますので、ちゃんとその変更要求というのは変更要求としてちゃんと管理をして、その後に決められた手続きにのっとって、それを実際にソフトウェアに反映していきましょうということをここで言っています。ですから、まずはその変更要求というのを一つ一つの、まあ、不具合だと思えば簡単なんですけれども、バグでしたらバグ管理表っていうのをちゃんと作ってですね、それに対してレビューを行って、実際にこれに対してどういう対処をしていくかというのを決めて、優先度を決めて、で担当者の方が処理をしていきます。で、その担当者の方もちゃんとその直すときには、これがどこに影響するのか、入っているソースコードのどこに影響するのか、文書にどこに影響するのかっていうのを明確にしていて、反映していきますよと。またですね、そのどこに対して変更するかっていうのを明確にしておく必要があって、それがこの一番下の変更の際のベースラインの維持というところなんですけれども、その開発どんどんどんどん修正していってる途中に対してこう増やしていくのかというと、そうではなくて、ちゃんとある先ほどリリースだったり、リリースというベースラインというのをご紹介したんですけれども、そこに対して どういう変更を行っていくか、変更が発生し、変更要件が発生したかというのを管理していくと。このようにしてちゃんとですね、そのソフトウェアの未来というのを適当にその時その時でこうごちゃごちゃと決めていくわけじゃなくて、ちゃんと専用していきましょうというものになります。であと2つはですね、どちらかというと今までの今さっきその2つをちゃんとやっていれば自然にできてくると思うんですけれども、今で現在どういう状態になっているかというのをちゃんと記録報告できる状態にしておくとですね、どういう変更要求があるのか、変更内容がどんなものか、どういうふうに変更されてきたかというのを、記録していきましょう。記録しないと管理できないんで、まあそういうものです。で、最後のものはその一番そうですね、要求されたものがその通りに作成されたことを保証する作業ということで、次に具体的なことが書いてあるんですけれども、製品の実装内容が実際の最初にあった仕様書に一致していることを検証しましょうと。でどちらかというと中の品質の問題というよりは、ちゃんと正しいものに正しい要求に対して正しい結果が出てきているというのを確認するという作業になります。これが内容的に正しいということと、あとはちゃんとその最後に出てきたものが最初の仕様書に対応づいているか、なんて言うんでしょう、物理ものとしてちゃんとこの仕様書を見て出てきたものがこれなのかというのを確実にするということです。最後の方ちょっとあれ時間がなかったので駆け足になってしまいましたが、構成管理というのはソフトウェア開発プロセスにおいて生成されるものを一貫性を持ってちゃんと整理して管理していくことであるということをこうなんとなく分かっていただけたら嬉しく思います。またですね、構成管理はまあ直接的に作用するというものではなくて、こう日頃常に心がけていって、縁の下の皆さんの開発の縁の下の力持ち的存在になっているというものです。で構成管理を実施するための中心的な活動として、この識別、制御、報告、監査があります。以上でですね、構成管理1の方の講義を終わらせていただきます。ありがとうございました。